今日恵みをいただく御言葉は詩式の16章10節から14節までです。詩式16章10節から14節。デリラはサムソンに言った。まあ、あなたは私を騙して嘘をつきました。さあ、今度はどうしたらあなたを縛れるか教えてください。するとサムソンは彼女に言った。もし彼らが仕事に使ったことのない新しい綱で私をしっかり縛るなら、私は弱くなり、波の人のようになろう。そこでデリラは新しい綱を取って、それで彼を縛り、サムソン、ペリシテ人があなたを襲ってきますと言った。奥の部屋には待ち伏せしている者がいた。しかしサムソンはその綱を糸のように腕から切り落とした。デリラはまたサムソンに言った。今まであなたは私を騙して嘘をつきました。どうしたらあなたを縛れるか、私に教えてください。サムソンは彼女に言った。もしあなたが旗の縦糸と一緒に私の髪の毛七房を織り込み、旗の筬で突き刺しておけば私は弱くなり、波の人のようになろう。彼が深く眠っているとき、デリラは彼の髪の毛に七房を取って、旗の縦糸と一緒に織り込み、それを旗の筬で突き刺し、彼に言った。サムソン、ペリシテ人があなたを襲ってきます。するとサムソンは眠りから覚めて、旗の筬と旗の縦糸を引き抜いた。一言お祈りいたします。愛する主よ、罪の楽しみ、それを楽しんで、その瀬戸際を、危ういところを歩くことを楽しむという愚かさ、これを人は持っております。その罪と滅びの瀬戸際を、の楽しみだけを取ろうとする者は、罪のその滅びへと落ち込んでいってしまいます。主よ、このサムソンの成り立ちから、私たちが気をつけるべきことを今日教えてください。陥りやすい誘惑、またそれを手に取って、じっと楽しみたいという、そのような誘惑から、私たち信仰者を、守ってくださいますように。どのようにすれば守るでしょうか。主よ、今日教えてください。この語るしもべの唇を清め整えて、またこれに預かるべき生徒たちの耳を整えて、今日あなたの命をしっかりと命の泉からそれを汲み取ることができますように、どうか今朝私たちを整えてください。これからの時をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。サムソンはこのデリラという女性のところに留まって、いいように、殴られている状態です。サムソン自身の目から見れば、デリラ、楽しんでいるかのように思っているんですけれども、そしてサムソン自身もうこの力があるから、この力がある限り自分は大丈夫だ、そういう自負心があるんですね。ですからデリラもうあからさまにこのサムソンを滅びに突き落とそうとしているのが、もう傍目から見れば私たちには明らかにわかりますね。何しろ前回のところでデリラサムソンに、どうやったらあなたを縛れるか、どうしたらあなたを苦しめることができるでしょうか、6節で言ってますね。 そうです。デリラのその意図は、サムソンを縛って苦しめるということを、もうすでに6節で、明らかにですね、彼女自身の唇から示されて、そしてサムソンは、まあ、嘘を答えて、やり過ごすんですけど、でも彼女、サムソンをどうやったら縛って苦しめるかということを教えられたその通りに、するんですね。まあ、結局、その第1回目の彼女の試みは失敗に終わったところまでが、まあ、前回だったんですけども、それで彼女は、ノーノーと、言うんです。10節のところで。まあ、あなたは私を騙して嘘をつきました。さあ、今度はどうしたらあなたを縛れるか教えてください。嘘をつきました。悪魔、サタン、誘惑者は言うんです。あなたは嘘をよくもついてくれたな。さあ、今度は本当のことを教えなさい。嘘つきに嘘つき呼ばわりされる筋合いはないんですけども、しかしですね、悪魔サタンはそんなに、いかにもなんか、あなたが嘘つき、あなたが弱くないことをした、悪いことをしたと、両親に訴えてくるという手法を用いるんですね。サムソンは、そんな彼女に対して、お前こそが、俺を滅ぼそうとしているじゃないか、誰がお前に語れるか、そういうことを言わずですね、また彼女の言われるがままに、これこれをしたら私は、ね、あなたの、ね、質問の答え、ね、私を縛ることができる、そういうことを教えるんですね。まあ、また嘘なんですけど、11節でサムソンは彼女に言った。もし彼らが仕事に使ったことのない新しい綱で私をしっかり縛るなら、私は弱くなり波の人のようになろう。サムソン、もし彼らが仕事に使ったことのない新しい綱でって、ね、彼らって誰でしょうね。ペリシテ人に違いないですね。要するにサムソンは、もしペリシテ人たちが私のことをこれこれのもので縛るなら、私は弱くなり波の人のようになろうとデリラに打ち明けるんです。要するに、ね、デリラの意図はもうペリシテ人がいかにすればサムソンを滅ぼすことができるかということを、サムソン自身もそれを知っていて、そしてサムソン、要するに知っていながらにして楽しんでるということがもうここで明らかにされておりますね。サムソン自身、ペリシテ人がどうしたら自分を縛ることができるということを、それをもって、まあ、彼女と楽しんでいるような、そういう節もさえもあるわけです。まあ、結局、まあ、サムソン自身、それを言ったことは嘘であり、そしてデリラ、相変わらずですね、そのサムソンに言われた通りに、その仕事に使ったことのない新しい綱を、それを調達しさせてきて、そして、彼が、眠っている時に、それを縛るんですね。で、そしてなおかつ奥の部屋には、ね、サムソンを、ね、捕らえるものを待ち伏せさせておいて、その状況で、それで、まあ、サムソンにペリシテ人が襲ってきますと言って起こすんですけれども、でサムソンは、また目を覚ましたとき、その綱をですね、糸のように腕から、切り落としました。もうこの状況でいい加減サムソン、本当に目を覚ましてほしいところなんですけども、でもサムソンはまだ目を覚まさず、この女のところにいて、この女と楽しみ、ね、そういうことをしようとするんです。本当にここにですね、私たちのうちに、その誘惑に引き込まれたとき、その誘惑を払いのけることをせず、むしろそれを楽しもう、ね、ギリギリのところで、寸でのところで、自分は、大丈夫。でも、その、ね、デリラのその美しさを楽しみたい。デリラの、ね、懐でいい思いをしたい。そういう、思いが、まあ、サムソンばかりでなく、私たちの中にそういうところがあります。ですから本当に私たちは気をつけるべきです。冒頭でお見せしましたのが、箴言の、5章の、箴言5章ですね。1節から、 6節のところなんですけども、箴言の5章1節からのところ、我が子よ、私の知恵に心を止め、私の英知に耳を傾けよ。これは分別を守り、あなたの唇が知識を保つためだ。他国の女の唇は蜂の巣の蜜を滴らせ、その口は油よりも滑らかだ。しかしその終わりは苦よもぎのように苦く、諸刃の剣のように鋭い。その足は死に下り、その歩みは黄泉に通じている。その女は命の道に心を配らず、その道筋は確かでないが、彼女はそれを知らない。アーメン。サムソン自身ですね、知恵と分別に耳を傾けるべき、ね、サムソンだけでなく私たちみんなもそうです。知恵に心を止め、主の御言葉の英知に耳を傾けて、そしてしっかりとその分別を守っておくべきです。なんですけれども、サムソンはそれに心を配らずですね、他国の女を慕い求める。その美しさ、その女をそばにはべらせていたい、その女と楽しみたい、そのことをサムソンはそこから離れないで、そして彼女の唇からもういろいろな言葉をもうすでに聞いて、サムソン自身、もう彼女が自分を、ね、滅ぼしたいという意図がありありであるにもかかわらず、サムソンはその女に、ね、首根っこつかまれて、もう何もすることができないかのような形ですね。ペリシテ人、もうサムソンに対してペリシテ人は何千人も、ね、サムソンを捕らえようと、ね、殺そうとしたんですけど、でもその都度ペリシテ人のどんな屈強な男たちもサムソンを苦しめることはできず、首根っこを捕まえることさえできなかったんですが、しかしサムソン自身自らですね、他国の女のところに自らを差し出して、その女と楽しみたい、そういう形でサムソン自身たった一人の女によって首根っこが捕まれている状態です。他国の女の唇は蜂の巣の蜜を滴らせる、ね、まあ、男にとってそういう、美しい、ないか、妖艶な、ね、そういう女は、まあ、魅力的に映って、でそれで蜂の巣の蜜のように見えるんですけども、しかし、その、終わりは本当に苦々しいものになってしまいます。デリラという名前、その名前の意味は思わせぶり、あるいは上品な、という名前の意味なんですけども、まあ、ですから、サムソン自身、このデリラという女性のその思わせぶりなところ、上品な成り立ち、そこに、ね、見せられてい、くんですね。まあ、上品といっても、天の御国における上品さと、あるいは地上における上品さとはまた違うわけです。天の御国の上品さには汚れはありません。しかしこのデリラは本当に汚れた心を赴き、また男を誘惑するという面における上品さ、そして思わせぶりなそのたしなみでもって、男を、虜にする、そういうところに長けた女性、世の女性というものはそういう肉欲的な面において男を引っ掛ける、そういう力に長けている。でもしかしこの箴言に書いてある通り、その足は死に下り、その歩みは黄泉に通じているんです。そしてそういう女は命の道に心を配りません。その道筋は確かではありません。彼女のその道は黄泉に通じている。そして彼女自身もそれを知りませんし、またそれに引っかかる男もそれを知らない。でそれで、ソロモンはこの箴言を五章を編纂したんですけども、子供らよ今聞け、あなたの道を彼女から遠ざけ、その家の門に近づくな、 そうでないとあなたの尊厳を他人に渡してしまう。あなたの年を残忍なものに渡してしまう。まあ、ソロモン自身が結局異国の女によって、ね、その道を、ね、彼女に渡してしまって、ね、ソロモンも同じです。ですから本当に、ね、男性に限らず女性もですね、異国のもの、要するに神の国のものでない誘惑するもの、ね、世の富とか、何かキラキラするものだとか、あるいは、財産、金銀だとか、男性も女性も本当に自分の目に誘惑するもの、上品に見えるようなもの、そうしたものに捉えられて、そちらの方に、ね、心を奪われて、また首根っこを使われてしまいますと、本当に弱みを握られて自分を滅びに突き落とそうと付け狙っていることを、それを知りながらそれを手放すことができなくなってしまうんですね。女性に限らず、ね、タバコとかお酒とか、それ取りすぎると自分は滅びに至るということを知りながらも、ね、タバコを吸いすぎると肺がんになります。アルコール取りすぎるともうあらゆる体の機能を蝕んでダメになってしまう。それを分かっておきながら、でもその快楽、そこから入手できる一時の平安といいますか、まあ、もう本当は平安ではないんですけども、でもそれに預かる一時の、満足、一時の満たし、それを、ね、取れば取るほど自分の体を滅びへと向かっていってしまう。そのようになってしまいます。サムソンは自分の秘密を、その力の秘密、それを聞き出そうと、もう執拗に何度も何度も聞いてくるこのデリラという女性、彼女を追っ払うということをせず、むしろどんどんどんどん彼女自身のその質問、それに対して確信に迫っていくことを、ね、どんどん答えていってしまうんです。この詩式の16章の、13節のところで、デリラは3度目に質問するんですね。今まであなたは私を騙して嘘をつきました。どうしたらあなたを縛れるか私に教えてください。サムソンは彼女に言った。もしあなたが旗の縦糸と一緒に私の髪の毛7房を織り込み、旗の竿で突き刺しておけば私は弱くなり、波の人のようになろう。ね、髪の毛というキーワードが出てきました。サムソンがかろうじて、その獅子としての力、この怪力を保っているのは、その秘密は髪の毛にあるんですけども、ね、なじる人というものは、髪の毛を剃ってはならない。そして、ね、なじる人には他にも2つ、強い酒、アルコールの類を飲んではならない。ブドウの実から取れるものを一切食べてはならないとか、また、死体に触れてはならない。ね、そうしたものを、サムソンは、破ってきました。ね、彼自身、ブドウ畑で、何かいろいろしたり、あるいは、ペリシテ人はビールを飲むことを、ビールを飲む民族ですから、ね、そのペリシテ人と一緒に、祝い事をするならば、当然ビールを、彼飲んでいたでしょうね。そしてまた死体に触れておりました。ね、ロバの顎骨を掴んだりとか、あるいはペリシテ人殺したその死体の山を築いたりとか。でも、かろうじて彼はですね、その力が保てたれていたのは、その、最後の砦といいますか、髪の毛。ね、彼自身、髪の毛を剃ることをしないで、ね、なじる人としての、その、その戒めを、わずか一つでも守っていた。ね、ほんの、わずか一つでも守っていたから、彼自身のその力が保たれていたんです。でも、デリラがあまりにもしつこく言うので、その確信に彼は迫ったことを答えてしまいましたけれども、でも、かろうじて、ね、髪の毛を、ね、切る、ね、頭に髪剃りを与えるというところまで言わず、かろうじて、ね、旗の縦糸と一緒に髪の毛7房を織り込めば、私は弱くなり、かろうじて、その心の真意を打ち明かすということを、ここでは止めておきました。 でも彼女はですね、そんなことお構いなしに実行するんですね。サムソンが寝ている、深く眠っている時に、で、しかもね、デリラ、サムソンを、ね、深く眠らせることに長けておりました。ね、19節見ますと、彼女は自分の膝の上でサムソンを眠らせ、ね、いつもそうやってサムソンを眠らせているんですね。で、それで彼が深く眠っている時に髪の毛を、取って、はたいと一緒になんと折り込んでしまうんですね。もうここまでされてしまったならば、サムソンも目が覚めて叱るべきなんですけども、でも、彼はまだこのデリラを近くに置いておくんです。まだ罪の楽しみを手元に置いておきたい。ね、今まで20年間ずっと自分は平気で守られてきた。この力がある。まだ彼はですね、本当に自分の大事な髪、頭から生えてくるそのなじる人という印、性別されたものという印、それに、ね、彼女、もう手をつけた。まだ剃ってはいないんですけど、でも手をつけるところまで来た。でも、それでも、サムソンは彼女を手元に置くことをやめませんでした。私たちはですね、神様から性別されている印、それだけは手放してはならないんです。本当に、主の民としての力、神様から、ね、聖霊の力が与えられることの印、それは本当に私たち自身がキリスト者であるということ、イエスキリストにつくものである、ね、そのことを決して手放してはならないんです。私たち自身がキリスト者であるということ、キリストこそ王である。私たちを支配するお方、私たちの主人キリスト。このお方を私たちの、ね、キリストというお方を私たちの王座から引き下ろしてはならないんです。その王座にキリスト以外誰も座らせてはならないんです。サムソンはもうこの時、自分の頭の印、自分が神に捧げられたものであることの印まで、ね、もうあと一歩のところでこの女がそれに手をかけようとしている。そのところまで来てるんですけども、その女を追い払うということをしない。それが彼の決定的な滅びの元となってしまいます。ヒゼキヤをね、イザヤ書の学びでヒゼキヤを出てきましたけども、彼は、もう決定的な、滅びの、その危機から脱出したとき、ね、あの、セナケリブが、ラブシャケという将軍を送って、エルサレムを包囲したことがあって、で、もう、イスラエル存続の危機に陥ったとき、でも、主が本当に奇跡的な方法で、ね、見つかり使わし、自分のイスラエルを攻めてきた、その18万5千人を、わずか一晩で、一人の見つかりによって滅ぼされたという時があって、その国の危機を逃れた時がありました。で、その国の危機が逃れた時、ヒゼキヤ王のところに、遠くバビロンから、使いが使わされて、まあ、お元気ですか、ということを、ね、病気が治ってよかったですね、そういう、なんか挨拶が、ね、使者王が使わされた時、ヒゼキヤはですね、それを喜んで気を良くして、自分の神殿の宝物庫から、ね、神殿とか、また、自分の王の宝物蔵、それ全部、その、バビロンからの使者に、ね、見せてしまいました。一切の宝物蔵とか武器庫とか、すべて尊いものを全部見せて、見せなかったものは何一つありませんでした。預言者イザヤがですね、その、使者たちを見て、嫌な予感がして、あの人々は一体何を言ったんですか？彼らに一体何を見せましたか？ヒゼキヤは、ね、彼らには全部見せて、見せなかったものは何一つなかった。もう、ね、宮殿から神殿の宝物蔵全部、武器庫の中にある武器も全部彼らに見せましたと。ね、すると、イザヤはですね、あなたの、ね、子供の代になった時、そのバビロンの国にあなたが見せた全部、あなたの見せた秘密、それら全部を彼らは奪うだろう、予言しました。で、果たしてその通りになってしまうんですね。私たちは決して 悪魔サタンの類や、また誘惑する者、異国の女とか、あるいは世の者に首根っこつかまれてはならないんです。秘密を打ち明けてその者に自分の支配権を明け渡してはならないんです。犬とか動物は、本当に腹を見せるという行為はですね、自分のすべてを明け渡す、そういうことを示しているんですけども、サムソンはあたかも、その犬が腹を、人間に見せるようにデリラに全部を見せてしまう、そういうことをしてしまいます。一体私たちはこのような誘惑から、どうやって逃れるでしょうか。本当に一番の予防方法は、もう最初、その誘惑が来た段階で、イエス様が悪魔サタンを御言葉で退けたように、誘惑が来た段階でですね、もう御言葉によって退けるべきですね。下がれサタンと、あなたの神で主だけを敬い、主だけに仕えよ、そう書いてある。そのように私たちも誘惑が来た段階で退けるべきです。でも人はですね、ちょっとぐらいなら、タバコ一本ぐらいなら、お酒一杯ぐらいだったら、それで、ちょっとでも手を出すならば、どんどんそれに引きずり込まれていってしまい、その最初の誘惑を退ける段階だったら一番簡単に退けられるんですけども、それがどんどんどんどんやりづらくなっていってしまいます。もう、サムソンは本当にその誘惑の壺にはまってしまって、もはや抜け出すことが非常に困難な状態になってしまいました。私たちがですね、ですからその罪、誘惑者に対しどんどん明け渡しの度合い、それを強めていく前の段階でそれを留めるべきです。コップがあるとしまして、そのコップの中の初めの10分の1を誘惑者にあげたら、もっともっとと誘惑者は要求してきます。もうそのコップの5分目、6分目と、明け渡していくならば、どんどん私たちはその誘惑者に対して何もできなくなってしまいます。何も言えなくなってしまう。本当に私たちはですから、初めの段階でですね、その誘惑は突っぱねるべきです。どっぷりと使ってしまった時でも、本当に私たちはですね、イエス様の名前を呼び求めて助けを求めるべきです。誘惑の中、もはや依存症になってしまった時でも、イエス様の名前を呼び求める人は、アルコール依存とか、麻薬依存とか、本当にそこから、立ち直った人、たくさんいます。河合さんが、ホームレス伝道をしている時、もうホームレスになった人、そういう薬物中毒とかアルコール中毒たくさんいたんですけども、イエス様の名前を呼び求めたら、そういう中毒から、もう、その依存症から、イエス様の力によって立ち直ったっていう、そういう事例は本当にたくさん聞いております。たとえ誘惑の中にどっぷり浸かったとしても、イエス様の名前を呼び求めるならば、そして本当に立ち直りたいという意志があるならば、イエス様に会って立ち直り可能なんです。でもあいにく、もっとその罪を楽しみたい、女を楽しみたい、酒を楽しみたい、タバコを楽しみたい、そういう思いの方を捨てることなく、酒も楽しみたい、でも酒の奴隷にはなりたくない、そして御国の福音の言葉も、天国にも入りたい、そう何もかも手放さないでいるならば、やがて滅びへと向かってしまいます。皆さんが唯一手放してならないのはイエス・キリストという方です。サムソンは唯一髪の毛、要するになじる人という、神に捧げられたものであるというその印、それだけは手放してはならなかったんですけども、でも誘惑者に、そのデリラという女、それをいつまでも掴んでおきたいということで、結局髪の毛を手放し、デリラを取ってしまうことになるんです。それについてはまた次回見ていきたいんですけども、どうか皆さんは誘惑が来た段階で、初めの段階でそれを、もうストップしましょう。そして ちょっとでも、ね、首根っこをつかまれてしまったのであるならば、本当にイエス様の名前を呼んで助けを求めましょう、イエス様に。そして、もはや、その皆さんのうちにデリラが潜んでいるならば、それをきっぱりと、それを手放したい。ただイエス様、あなたに助けを求めたいというのであるならば、皆さんまだ救われますけれども、でももし、イエス様も手放したくないけど、でもデリラも手放したくないという思いがあるのでしたら、まあ、残念ながら立ち直ることはできないです。キリストを取るか、デリラを取るか、それは、ね、皆さんにかかっております。どうか皆さんは、もうそもそもそういう誘惑にはまることなく、ね、キリストを初めから主人として、このお方を決して手放さず、そして安全に平安に歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちには決して手放してはならないもの、あからさまにしてはならないものがあります。サムソンはそれを罪の楽しみ、滅びの誘惑、それをギリギリまで楽しみたいという思い、そして自分は大丈夫だと、また自分は神様に守られるんだという、そのような思いから、このデリラにどんどんどんどんハマっていってしまいました。そうして自らを残忍な滅びへと引き渡すものとなってしまいます。主よ、どうか私たちはこのようなデリラの誘惑からお守りください。異性の誘惑、また身を滅ぼすような金銀や世の栄華や富や栄誉、そのような世のものに対する誘惑から、主よ、本当に私たち自身がそれを退けてキリストへと向かうその意志をますます私たちが強く保つことができますように、そうして大切なものを残忍なものに引き渡すということがないように、どうかお守りください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。肉が求めることを、それを満たしてしまおうとすると、主よ、私たちは命のところを削られてしまいます。サムソンはデリラというこの女を楽しむために、この女を手放さないために、自分の命を担保に、自分の命が返されることを、返する相手であることを知っていながら、その肉の誘惑から離れることはできなかった人です。主よ、私たちにもそのような弱いところがありませんように、イエス様、あなたが私たちを今日の御言葉で養ってくださったことを感謝いたします。肉の思いを満足させるために、命の御言葉、命を担保にするような愚かなことを、私たちの生涯この御言葉に預かった人であるならば、誰一人陥ることがありませんように、イエス様、あなたがお守りください。今日の箇所をいつまでもあなたが思い出させてください。そして自分の命、真理の御言葉を担保に、罪を楽しむ性質が私たちには芽生えませんように、あなたが取り除いてください。主が今日この御言葉を通して、命を担保にして罪を楽しんではならないと私たちを養ってくださったことを感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。